さて、今回はですね、あなたが共有してくださった長坂健介さんという方の、複数の資料とかインタビュー記事をもとに、ちょっと深く見ていきたいなと思ってます。
はい、よろしくお願いします。
生まれつきの病気とか、あと事業での壮絶な失敗と成功、それから会社を売却した後の人生、本当なんかジェットコースターみたいな歩みなんですけど、ここから皆さんが、あ、なるほどなって思えるような気づきとか、あるいは困難を乗り越えるヒントみたいなものを一緒に探っていけたらなと。
そうですね。特に彼のその逆境への向き合い方、それと失敗してもそこからこう学び続ける姿勢ですよね。あとはその会社売却、いわゆるエグジットの後に、お金だけじゃない成功の意味みたいなものを模索していくそのプロセス、ここがすごく学びがあるんじゃないかなと思ってます。資料をこう丁寧に見ていきながら、その辺の核心に迫っていきましょうか。
お願いします。まずやっぱり子供時代の経験がちょっと壮絶ですよね。生まれつき腎臓に重い病気を抱えてて、手術も、20回以上繰り返したとか。
20回
ですか。
はい。
だから夏休みとかもなくて、他の子みたいに全然遊べなかったと。なんで自分だけこうなんだろうって、小学生の頃からもう生きる意味みたいなことをずっと考えてたそうなんですよ。
なるほど。この原体験っていうのが、後の彼の価値観とか、どう生きるかっていう問いに対する強い意識につながってるんでしょうね、きっと。
でしょうね。
資料を見ると、その普通であることへの渇望というか憧れみたいなものと同時に、社会に対する反発心、反骨心みたいなものも感じられますよね。
確かに。その後もこう学校にあまり馴染めなかったりとか、いじめられたり反抗したり。
ええ。
高校卒業してからはアメリカにちょっと行ってみたり、職業訓練校を1ヶ月で辞めちゃったり。
ああ、そうでしたね。
あと本田技研の機関校とか新聞配達とか、いろいろな職を転々として。で、この新聞配達の時に後の奥さんと出会うんですよね。
そうなんですよ。そして22歳ぐらいの時に大阪で物件を見て、あ、ここで店をやろうって、ほとんど衝動的に契約しちゃったと。
何のお店かも決めずに。
そうなんです。何をやるかも決めてなかったっていうんですから、ちょっと驚きですよね。このまず動くっていう行動力というか、ある種の無鉄砲さというか。
すごいですね。
これが彼のキャリアのスタートだったのかもしれないですね。
ただその勢いで始めたイタリアンバール、これは相当厳しかったみたいで。
未開ですね。
売り上げが8000円なのに家賃が20万円とか。
うわぁ。
おまけに騙されたりもしたみたいで。
大変な。
それでここで新聞配達で知り合った後の奥さんになる方に、人件費のかからない従業員として来てくださいってプロポーズというかお願いして。
そういう形で。
そうなんです。無給で手伝ってもらうっていう、これはなかなかすごい発想ですよね。
いやー、すごいですね、それは。でも彼女の支えもあって、お店は少しずつ上向いていったと。
そうみたいです。で、そこから宅配とか、あとは EC、ネット通販ですね、そっちに事業を広げていくんですけど、
はいはい。
でもまたここで試練が来るんですよね。プリン事業を始めたら半年でたった1個しか売れなかったとか。
半年で1個。
ええ。あと冷凍パスタでは400万円ぐらい投資して、これも失敗しちゃったと。
失敗が続きますね。
本当に。でもここからがまたすごいんですよ。市場調査をこう徹底的にやって、自分では食べたこともなかったっていうもつ鍋で一気に巻き返しを図るんですよね。
ここが面白いところで、彼のその徹底した市場分析と、あと模倣戦略。
模倣ですか。
そうなんです。一番売れてる商品を研究して、それに対して価格と量で差をつけたと。
なるほど。
結果的に初月で1000万円近く売り上げたそうです。これ自分の好みとかじゃなくて、完全にデータを重視した結果ですよね。
データ主義なんですね。いやー、でもやっと成功したと思ったら、今度は餃子ですか。
そうなんです、餃子。通年商品として始めたらしいんですけど、これがまた大失敗で。
また失敗。
人間の食べ物じゃないみたいな、もう楽天レビューで星2つ台とかすごい酷評で。
うわ
ー。会社ももう倒産寸前まで行って、彼自身も精神的にかなり追い詰められて、自殺を考えるような相談ダイヤルに電話したこともあったって。
そこまで本当にどん底ですね。
まさに。 ただここで彼は諦めなかった。
はい。
管理会計っていうのをもう徹底的に勉強して、コスト管理を見直して、無駄を全部洗い出して、これで劇的な V 字回復を遂げるんですよね。この失敗を絶対失敗で終わらせないぞっていう執念みたいなものを感じますね。
すごいですね。それで売上が6億円、利益も6500万円まで成長したと。
ええ。でも今度は工場のキャパシティ、作る能力が限界になっちゃったんですね。
そうなんです。それで当初は他の会社を買収しようかなとも考えてたらしいんですけど。
ええ。
でももっと大きく成長するにはやっぱり大手の力が必要だろうと、それで M&A、 つまり会社を売却するっていう方向に舵を切ったわけですね。
なるほど。それで売却を決断したと。
しかもその M&A の交渉の真っ最中にあのコロナ禍に突入して。
ああ、タイミングだ。
そうなんですよ。で EC 事業がまあ追い風を開けて、売上がなんと 1.5 倍になったと。
それはなんか運命的というか。
ですよね。結果的に当社の想定よりもかなり高い評価額で売却が決まって、調印式ではもう涙が止まらなかったと語ってますね。
いやー、それはいろいろな思いがあったんでしょうね。
でしょうね。満貫の思いというか。
でもその代金を手にして達成感もあったと思うんですけど、同時にあれ自分って何者なんだろうみたいな燃え尽き症候群に陥っちゃったっていうのはちょっと考えさせられますね。
そうですね。お金だけあっても幸せにはなれないんだなってすごく痛感したそうです。
なるほど。そこからまあホワイトボードに自分のやりたいことをわーって書き出したりして、自分と向き合って少しずつこう前を向いて新しい道を見つけていくんですよね。
うん。
今はあのクラブピラティスっていうフィットネスのフランチャイズ経営とか、あとは若い起業家のメンターをやったり、それから自分と同じように会社を売却した、まあ、イグジット経験者のためのコミュニティ、イグジット会っていうのを共同で立ち上げたりとか、かなり精力的に活動されてますね。
そうなんですね。いつ死んでもいいように生きたいとか、当たり前の日常が幸せなんだっていう彼の言葉って、やっぱりその壮絶な経験があったからこその重みがありますよね。
本当にそう思います。
周りの価値観とかに流されずに、こう自分は自分っていう感じで自分の価値観で生きていくっていう姿勢は、まあこれを聞いてるあなたにとっても何か響く部分があるんじゃないでしょうか。
そうですね。長坂さんのこの物語っていうのは本当に逆境をどう力に変えるかとか、失敗から学び続けることの大切さとか、あとやっぱり市場を見てビジネスを組み立てるっていう視点、いろいろなことを教えてくれるなと。
ええ。
そして会社を売却した後も彼の根底にあるどう生きるかっていう問いは、なんか形を変えながらもずっと続いてるんだろうなと感じますね。
彼の経験とか言葉に触れると、なんか私たち自身の生き方とか働き方みたいなものもちょっと見つめ直すきっかけになりますよね。
なりますね。それで最後にこれを聞いてくださっているあなたに一つだけ問いかけをさせていただければなと。
はい。
もし明日が人生最後の日だとしたら、今日という一日をあなたはどう過ごしますか？長坂さんが目指しているような、いつ死んでも後悔しない生き方って、あなたにとってはどんな生き方でしょうか？ちょっとそんなことを考えてみるのも面白いかもしれませんね。